通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタラが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタラです。6月9日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、またね、新しく1週間が始まりました。6月の第2週目になりますけれども、どうですかね。本当に暑い日々、なんか噂によると今日から梅雨、どうなんですかね。まあ、僕の住んでいる福岡の方ではね、雨が、もう日曜日からね、降り始めてるところが多いみたいなんですけど、僕の住んでるエリアもね、まあ、大雨ではないんですけども、ちらほらパラパラ降ってた感じかなっていうふうに思います。うん。で、いよいよね、本格的に雨が降ってくるので、まあ、ここから梅雨入りなんじゃなかろうかっていうね、話がね、上がってきてますけども、梅雨入りってね、もうご存知の方も多いかもしれませんけども、手前で予測して梅雨入りですっていうわけでもなく、その当日に梅雨入りですっていうわけでもなく、しばし経って振り返るとあそこからが梅雨入りでしたっていう風なね、放送の報道の発表の仕方になってるんですよね。まあやっぱりね、梅雨ね、大雨がね降り続けると、だんだんね、山々であったりね、こう水を含むような土地がね、緩んでいき、こっから先ね、まあ7月8月台風とかが来た時にね、余計大変な被害に、ね、土砂崩れがあったりとか、ね、災害が起こりやすくなってくるので、まあここからの雨、本当にね、舐めてはいけないなっていうふうに思います。っていうのもね、僕は本当にもう約20年前ぐらいなんですけども、まあ、地方自治体のね、職員をずっとやってますけども、その中でね、防災関係のね、対策の部署にいました。はい。まあ、なので台風があったら避難所の開設をしてみたり、大雨が降ったら大雨が降っているところへ、まあ、事業家といいますか、ね、現場部隊の方々に行ってくださいってお願いをするために、まあ、出勤して、まあ、部屋に、ね、待機しているようなね、連絡調整を行うような仕事、ね、そんなことをしていたりしましたね。だからね、本当に気象庁のホームページとか、あと米軍のね、ホームページみたいなのを見ながらね、天気予報をね、いろんなところからキャッチするように心がけてましたね。今ほどね、なんと言いますか、SNS、インターネットの普及している世の中ではなかったので、ね、本当に信頼できる情報とかキャッチできる情報、その正確性というのもね、まあ、少なくってね、その中でやりくりしていく。まあ、今はね、今で多すぎて大変っていうところもあるかもしれませんけど、ね、そんなことを思い出しますね。とにかく、雨が降り始めるということで、足元、ね、お出かけの方は気をつけていただきたいですし、そこからね、先訪れるかもしれない災害、そういったものなどにね、自分の住んでいるところ、生活圏内はどうだろうかみたいなところをね、今一度把握確認してみることをお勧めします。まあそんな感じでね、ちょっと真面目な話ばっかりしてたんで、昨日あったね、少し面白かった小話もね、一つ本題の前に挟みたいと思うんですけどね、まあ、需要があるかないかは別としてね、僕がただ話したいだけ聞いてもらえればね。はい。昨日はね、家族で夕方ね、夕食を食べに出かけました。まあ、すごくね、お腹が空いているっていうわけでもなかったし、まあ、お買い物も兼ねて、車で3、40分いたところにあるね、まあ、数ヶ月に一度ほど行く回転寿司屋さんにね、行ったんですよ。これチェーン店じゃないからね、はい、地方にあるね、まあ、僕の住んでいるエリアの近くにある、ね、お寿司屋さんなんですけどね。はい。まあ、そこに行ってね、お寿司を食べましたけど、まあ、回転寿司のいいところっていうのは、自分の好きな分だけ取れるっていうところですよね。はい。なので、めちゃくちゃお腹が空いてるわけではなかった僕らは、本当に少しだけみたいな感じで食べたので、まあね、家族3人でもね、本当にとてもお安い値段で、そしてね、食べたいものを食べているので、充実感のあるね、食事だったっていうふうに感じます。そんな中ね、まあ、それなりに大きなお店なんです、店舗としてはね。はい。で、そこでね、入り口がね、二重の自動ドアがあるんですよね。自動ドア入り口くぐって、もう一つ奥に自動ドアがあって、そこをくぐって店内に入るみたいな感じの仕組みになってるんですけども、まあ、お客さんが本当に多い。 ね、妻がねインターネットで予約を手前で行く道中でしてくれたんですけども、それでもね約50組待ち、そんな感じで、まあ隣にね道の駅というか、まあ、少しスーパー的なところがあるので、そこでねお魚など買い求めていくっていうのも一つの目的ではあったので、すごく時間を持て余したわけではないんですけども、本当に夕方のピーク時になると、何に帰り際にね見てみたらね70組待ちとかになってたかな。そうだからね、6時半前ぐらいにお店を出ましたけども、まあ、きっとねその人たちは8時とかねそれ以降の順番が回ってくるような人たちなのかなというふうに思ったりしました。まあ、なかなか人気店なんですよね。そんな人気店で、自動ドアが2枚あります。うちの息子最近自動ドアに魔法をかけるのにハマっておりまして、開け閉めをねあたかも自分がしたかのように魔法をかけるようにね身振り手振りするわけですよ。まあ、僕が教えたのかもしれないけどね、こう感覚的には、閉じてるところを開けるときには開けごまみたいな感じでね、はい、開く手で開くポーズを取りながらちょっと一歩前に出ることによって自動ドアがウィーンってね開くっていう話なんですけど、まあ、閉めたがってたの、退店したからね、退店の時の出来事です。お店を出た時に自分がね出たばかりの自動ドア、そこを振り返ってね魔法でね閉めてしまおうと思ったんですよ。しかしながら人気店ですからね、往来が激しいわけね、店内で予約するけど時間が来るまで駐車場の車で待機するとか、それから店外の少しね開けたところにね椅子とかがたくさん置かれてるので、そこでねまあお時間が来るのを待つ、まあ今ちょっと暑くなってきたからそんな人も減ってきたけどね、まあそういったねスペースがたくさんあるんですよ。なので本当に往来が激しい、まあただでさえ食事に入る人出る人もいっぱいいらっしゃるわけですからね、そんな中ね魔法で自動ドアを閉めるというのは至難の技じゃないのかと。言うて人が来たらもう開かざるを得ない自動ドアですからね、魔法ナッシングですよ実際はね。はぁーとか言いながらね閉めるんですけど、人がねその度にウィーンって閉まった後ウィーンって開くんですよ、人が来るからね。息子若干怒るんですよ ね。でもね比較的早い段階で、ね、人が少なくなるタイミングがあって、はぁーって言うとね無事閉めることができて、満足そうにねお店を出ることができました。ラッキーラッキーということでね、教えていいこと悪いこといろんなことがありますけども、息子はね今自動ドアに魔法をかけたい問題勃発中です。もしね我が家を見かけた時は、息子はね自動ドアを開け閉め魔法をしたがりますので、魔法をかけてねやりたがりますので、温かい目で見守ってことが終わるまでね少し待っていただけると非常に嬉しいです。はい、そんなわけでね今日も本題に入りたいと思います。今日はね1週間の振り返りとコメント返しですね。まあ、日曜日にね普段やってるんですけども、今回ね日曜日はアップくんパパとのねコラボライブのアーカイブ配信の日でしたので、1日ずれで月曜日ということにさせていただきました。またね今日を、コメント返ししようかなっていうふうに思っていた配信で、で1週間分なんで、この放送を撮る前日まで、まあ、今回で言うと日曜日分までね、コメントいただいたものに対して可能な限り返していこうという企画みたいな感じなんですけども、昨日の放送ね、アップくんパパとのねコラボライブなんですが、コメントもねそれなりについておりまして、またもしかしたらこれから読み聞いていただいてつく方いらっしゃるかなっていうことも考えられるので、今回はその一つ前、僕のこの放送の二つ前までのね、コメント、振り返りとコメント返しをしていきたいなというふうに思いますので、早速行ってみましょう。まずね、ナンバー452、前回の一週間の振り返りとコメント返しですね。こちらには丸友さんからコメントいただいております。息子さん、もしかしたら全力で物ボケしてお父さんの盛大なツッコミを待っていたのかも。というねコメントをいただきました。丸友さんありがとうございます。いやーこれで、ね、1週間の振り返りとコメント返しの前にねお話しさせていただいた雑談のねことなんですけども、ちょっとね虫眼鏡の使い方に疑義ありというか、間違ってます完全に。はい、疑義はなしです。非ですね、間違っておりますので、はい、まあ、詳しくはねこの放送を聞いていただければと思います。ナンバー452冒頭のね小話みたいなところでございますけども、いやいやいやいや違いますよ丸友さん、全力で物ボケするほどではない、まだまだね。 まあ、僕の盛大なツッコミを待っていてくれたのであれば、彼は僕が思っている7倍ぐらい優秀な息子ですけども、おそらくは全力で間違えてます。はい、ね、そんな感じで物ボケしてくれる日来るといいなというふうにね思いますね。マルトパさん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー453、笑いは伝染する、笑う角には福来たる。この放送にはですね、ゆかりんりんさんと内科医竹尾先生からコメントいただいております。まとめて読ませていただきますね。ちょっと共通した話題ですので、まずゆかりんりんさん、キャー、さすがタダさん、竹尾先生の Kindle 本の宣伝活動されてる、やったー。で、続きまして、内科医竹尾先生がご紹介ありがとうございましたというね、二つのコメントをいただいております。まあ、まとめて話した理由はそのままなんですけども、このお話の中でですね、竹尾先生が、Kindle 本として出版された本のね、紹介を少しさせていただきました。っていうか、まあ、もともとね、話そうとしていたネタと通じるものがあったので、そこにね、まあ、過去をつけてではないですけども、竹尾先生の本もね、読ませていただいたという形になります。一時期ね、一定期間だけだったんですけども、無料ダウンロードできたので、僕はそのタイミングでね、無料ダウンロードさせていただき、読むことができました。本当にね、この放送でもお話ししてるんですけども、医療を身近に感じることもできる、事例としてね、身近にある生活上の事例みたいな、それに対する病気としてのアプローチみたいなね、まあ、お付き合いの仕方みたいなところを書いていただいてる本ですので、本当にね、分かりやすくシンプルに、そういったことがね、竹尾先生の魅力的なところが散りばめられているというか、敷き詰められている一冊でしたね。もうね、無料ダウンロード期間は終わってるので、500円だったかな、ね、有料になってるんですけども、もし気になる方がいらっしゃいましたら、Kindle 版ダウンロード、Kindle 本ですね、ダウンロードされてみてください。お二方、どうもコメントありがとうございました。はい、続きまして、ナンバー454、仕事と育児どっちが大事？思いやりのバトンをつなごう。この放送にはですね、弁慶さんからコメントいただいております。弁慶さん、ありがとうございます。こんにちは。本当に育児も仕事も大変だし、尊いし、頑張ってるんですよ。タダさんがおっしゃる通り、どっちが大変だなんて、職種にもよるし、子供たちの特性とか性格にもよるし、親側の性格とか特性にもよると思うので、人それぞれですよね。ただ一つ、会社側も子育てに優しくなってほしいです。子供の不祥事に絶対に、奥さんはって聞くのやめてほしい。仕事してるの、働かないとやっていけないの、かっここれってあなた方会社も関わってるよね、閉じかっこで、めちゃくちゃモヤモヤしちゃいます。旦那が育児にめちゃくちゃ参加してくれるので、余計に会社にモヤモヤです。なかなか日本社会全体が子育てに協力的になるのは難しいのかなって感じてます。ということでね、弁慶さん、ありがとうございます。いやー、ほんとね、まあこれタイトルのままなんでですね、放送聞いていただければ、僕がね、どういう風に仕事と育児に対してね、考えてるのかっていうのを、まあ聞くことができるので、よかったら聞いてみてほしいんですけども、本当にね、弁慶さんのおっしゃる通り、育児も仕事も大変で尊いですね。どちらも大切だしね、なくてはならないことなんです。でもね、弁慶さんのこの一言、その通りだなっていう風に思いましたね。会社ね、組織がね、子育てに優しいかどうかっていうところで、随分ね、子育て世代のね、暮らし方、心のありようはね、変わってくるなっていうふうに思います。制度自体はね、どんどんどんどん、まあ子育て世帯を応援してくれる風になっていってるとは思いますが、制度が変わっても、その自分が所属する組織ですよね、制度の行き着く先ね、行き着く先、制度の行き着く先の企業、組織ね、そこの体制や考え方が変わっていないということを往々にしてあるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、立て付けとして、そのこの国の政府などがね、たくさん頑張ってね、まあ子育てをしやすい世の中にしていっているっていうのはね、感じるところではあるんですけども、肝心のそのね、それを実現されるための雇用機関がね、まあ上手に理解できていないっていうところ、かなり問題かなというふうに思いますね。え、日本全体が子育てに協力的になること、これほんと究極の少子化対策だと思うんですよね。いかに海育てたくなるかですよね。まあちょっとね、子ども家庭庁に動きがありまして、今燃えてますけども、そこら辺の話もね、またちょっと交えながらね、お話ししていきたいなというふうに思います。弁慶さん、本当にコメントありがとうございます。続きまして、ナンバー456、 夜道のお気楽ライブ、僕の私の上がること、この放送が今回のコメント返しの最後ですね。振り返りとコメント返しの最後にしたいと思います。これにはね、のびママさんとふゆたんさんからコメントいただいております。まずのびママさん、5ヶ月切らないってなかなかすごいですね。それはすっきりしましたね、ということでね、ありがとうございます。これね、僕の髪の毛のことですね。なんかね、切ろうと思ってタイミングを逸して、切ろうと思ってタイミングを逸してやっと切れた、これが5ヶ月だったっていう話なんですけどね。いや、ほんとすごいでしょ、5ヶ月ってね。まあ、伸ばすことをしている方からすればね、別に5ヶ月ぐらい何もしなくてもって思うかもしれないけど、まあ、切ることをね、主体としている僕は2ヶ月に1回ぐらいが好きなんですけど、ね、切ることを主体にしている僕としてはね、本当にしんどかった。ね、まとまりも悪いし、ね、梅雨時期に入ってくると変なさ、癖みたいなのもついちゃうし、もう早く切りたいのとしーって思ってて、ようやく切れたので、よかったな、というふうに思います。次はね、そんなに大きく間を空けず、ね、パーマでもかけてみようかなっていう風な話にもなってますので、まあ楽しみにしていきたいなという風に思います。すっきりしましたよ、本当にありがとうございます。そして次に冬たんさんですね。今年は涼しい方ですというね、コメント、シンプルに一文いただいております。冬たんさん、ありがとうございますね。あちあち、この放送ではね、僕言ってるんですよね。で、冬たんさんのこの言葉をいただいてハッとした。本当に暑いか今年ってね。慌てて調べましたよ、気象庁のホームページね。まあ、月間であったり日間であったり、お住まいの県、お住まいのその中の地域のね、平均温度などをね、出すことができます。僕もね、自分の住んでる地域の平均温度をね、見比べて、ここ過去数年間5月分のね、温度を見ていったんですけども、おっしゃる通り、今年はまだ涼しい。去年と比べるとね、1度ぐらい平均気温がね、違いましたね。まあ一度違うとでね、暑いことには変わりないですからね。え、まあしかもこれから本格的ですよ。暑さも本格的化して、ジメジメした季節も本格的化しますね。え、ほんとくれぐれも皆さん、特にね、外回りされる皆さん、お体にね、気をつけられていただければなというふうに心から祈っております。そんな感じでね、1週間の振り返りとコメント返し、今日は長くなりましたけども、こんな感じっていうか、半分ぐらい冒頭雑談で喋ってたんでね、ごめんなさいね。概要欄にここから聞いてねっていうのをね、また貼っておこうと思いますんで、よろしくお願いしますね。いろんな人にめげずにこの放送を教えてあげてください。20万人のリスナー登録が終わったらちょっと控えてくださいっていうかもしれませんけども、それまではもう広告宣伝ね、シェア大歓迎ですよね。予定としてはね、そして明日ね、日曜日の放送の振り返りですね、アップくんパパことのりさんとの、コラボライブのね、振り返りとコメント返ししていければなというふうに思っておりますので、うまく配信収録できることをお祈りください。そして楽しみに待っていていただければと思います。はい、それではね、本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親ばっか投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。欲張りかってね欲張りなんです。それでは月曜日、今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいでー。